どうも、サンキュー達夫です。
どうも、山本磯七です。
磯七なんですね。
ね、ちょっと一つ増やしてみました。
なるほど。
いやいやいや、もういや、俺さ、だってさ、これごめんなさいね、うん、
はい、
俺、あの虎ノ門ニュースってやってるんじゃない、
はい、朝ね。
な
あ、
もう1年半ぐらい、もうちょっとか、まあなるんだけど、うんうん、月曜日にご一緒するさ、科学者の武田邦彦先生っていう、
武田先生、はい、
うん、武田先生、
はい、
あの、ほんまでっか TV でさんまさんが、
はいはいはい、
あれでもおなじみの、
うん、
なあの人、俺1年半以上やってんだぞ、
うん、
やってんのに、うん、時々俺のことさ、三平さんって言うんだよ。
マジで、
マジでよ、三平さんって言うんだよ。本番中だぞ。ご一緒にしたら気象予報士のさ、中来沙耶さんってね、
中来さん、
うん、昔ほら、ね、昔って言っちゃいけないな、あの、うん、NHK のさ、
はいはい、
お天気お姉さんね、
お
天気キャスターですよ、うん、気象予報士な、うん、ちなみにご先祖が和気の清丸で、
うんうん、
道教の陰謀から皇室を救ったっていう大行進ですよ、
うん、
あ、その中井さんのこともうっかりしてると中井さんって中井さんって旅館の女中さんじゃないんだからさ、
うん、
あの人ね、頭はものすごい切れるんだけどね、うん、あの肝心なところでね、すごいあの呼び方するんだよ。
まあまあまあね、
うん、
最近覚えたやつはなかなかね、うん、出てこないかもしれない。
いや、だからまずしょうがないからさ、本番中で三平さんって呼ばれて、いやいや、せめて2つ増えてよかったですよ。俺ゼロ平さんって呼ばれたらどうしようかなと思いましたってさ、うん、
それで増やして磯七にしたわけね、
うん、そうそうそうそう、ちょっと乗せてみました。こういうの盛るって言うんだろ、こういうの。そうじゃないの。
そういうじゃない。まあ、盛ってましたけど。
どうも、折島一平です。
はい。
ね、
いよいよ、月曜日から、
はいはい、
月火と。
近づいてきましたか。
霊
近づいてきたとか、もう目の前だな。
そうですよ。
うん、
米粒社協の霊体祭。
ねえ。
受験室。
はい。
今はちょうど、初めての稽古場。
出た、
稽古っていうほどのもんじゃないんですけどね。
うん、まあでもね、いろいろね。こう、
そうですよ、
策は練ってますから。
そうですよ、
うん、
おかげさまで、
はい、
両日とも前売り券は完売いた
し
ました
。よしよしよしよし、いいね、気持ちいいね。
いや、よかったですね、
うん、まあ、普段は乾杯が好きですけどね。
そうなん、
乾杯より嬉しい日々が乾杯だな、
ね、
うん、
やっぱり、
ね、星の乾杯になってたな、よし、
半濁音より濁音、
よし、
してると、
よしよし、
ね、
うん、
いうわけで、
ありがとうございます、
まあ、いよいよ、
うん、
ということでね、まあ、今回配信しますのはですね、
音源は
前のガラパゴスイッチ、米津社協のガラパゴスイッチ
レフからでな、毎回やってますけども、
はい、まあね、
うん、
これは今年の6月かな、
はい、
はい、うん、まあ、ちょっとね、末広亭2人で出たよなんていう話があったり、そう
そう、柳家京太郎さんと、あの3代目ね、
そう、
立花屋文蔵師匠、ね、お二人の二人会にゲストで呼んでいただきまして、
高一でね、
なあ、
僕らだからあれきっかけで知らない間に今なんかたまに寄席出てますから、
ね、う
ん、
ああ、
びっくりしてますけど、
そうそうそう、
まあ、あと折島さんが、うん、まあ、すごくモノマネのレパートリーが多いっていう話をね、
実はね、日本最多って説がありますから、ね、
日本最多
って、日本最多って説がね、はい、説がありますから、
まあ、それ聞いていただきたいなと思いますけど、まあ、例大祭、グッズの方充実しておりますので、
来たね、
はい、折島一平、画伯による、
はいはい、
事前チラシ原画集、
うん、一家に一冊魔除けになります、
魔除けにね、
うん、
96ページ
そうそう、あの子供の虫封じとかね、
はい、
いいんじゃないですか、
フルカラーで、うん、2000円でございます。
フルカラーって大した色使ってないけどな、はい、
で米粒社協の小言湯飲み、
ああ、
はい、
ねえ、
まあ、過去いろんなネタやライブ で
飛び出した名言、いろんなこと言ってきましたよ、
はい、
ユーサソフトより自由民権運動とか
ありましたね、
うん、
もう二次元時頃っていうのありました
ね、あったあったあった、二次元時頃、うん、そうそうそう、二次元時頃と早めのパブロを言い間違えるってやつ、
ね、そうね、うん、ありますけれども、
ありました、
湯飲み、
湯飲みね、
1000円、
うん、
そして、米粒社協クリアファイル、
お、
もうこれはもう資料などをね、うん、挟んでおいて、
はい、
まあ、あの学校の友達から気持ち悪がられてると間違いないという、
そうね、
うん、
だんだんこうヒ素みたいにね、じわじわじわじわ聞いてきてね、気が付いたら人間関係が柔らかく崩壊しているという、
ね、魔除けです、魔除け、それでもそばにいる人があなたの本当の友達ですから、
うん、
そういう感じでね、
フレンドインディーでイーズフレンドインディーみたいな。よくわかんないですね、
そういう感じでございます、う
ん、なんだかわかんないですよ、
うん、この間だからそうよ、昨日白首相の独演会、
ありがたかったね、渋谷行ってきたな、
東月庵白首相と、
ね、もう大学のもう直の先輩で、俺なんか学部も一緒だし中退歴まで一緒だからね、
あ、マジで、
そうだよ、
あ、白首相社学なの、
そう、社学中退、まあまあ助籍か、そこまで一緒だからね、
うん、あ、そうなん
だ、そうそうそう、
ね、東月庵の桃の月に、まあ、あんより、うん、
お
で白い酒で凍結庵白秋という師匠いらっしゃる、ね、
凍結庵白秋なんてさ、うん、名前の字面だけ見たらなんか戸沢白雲祭みたいな感じ、なんかさ 桃地さんだよみたいなさ、なんか山子持って忍術の修行してるなんか達人みたいなさ、
おつな名前で、
うん、でも長いひげ生やしてそうな感じの
名前だよな。確かになんか仙人みたいな名前です
よね、うん、そうそうそうそう、
ね、ご本人はふくら
なまん丸いね、あったかまんじゅうみたいな感じのね、
あったかまんじゅうみたいな。どんな食べ物好きなのかなって聞いたら、うん、肉が好きって、意外とそのままだなっていうね、びっくりしましたね。落語、うん、三席やっぱ聞けるの嬉しいですね。
いや、しかも新章蔵出し、
新章蔵出しです
と銘打ってるな、うん、
お金持ちやったりさ、
あれでネタ殺しなんだろ。
ネタ殺しなのあれ、
違うの、
わかんない。
あ、そう、
うん、
まあまあまあ、それも新章師匠ゆかりのね、
すごいよ
ネタに挑むっていう、
ねえ、うん、あちらもだから、うん、2日公演ですから
。ああ、そうかそうか、
そうよ、
うん、だって初日があれだろ、小金持ち取りでおやりになって、2日目がお直し、
お直し、すごいね、うん、でもなんか面白いのは、うん、なんかいや新章蔵出しって言ってくるお客さんの前やりにくくないですかっていう話なんですよ、まあ、要はもう針のむしろじゃないですか、
うん、
まあ、新章前提で、新章前提で聞きに来るって、
うんうんうん、
ちょ気持ち悪くないですかと、そういう意味ではね、うん、なんかあここ新書と違うとかそういうこと言われるんじゃないかと思ったら、いやそうじゃないん
です、う
ん、
目の前でこうテキストめくられちゃった
りする、そうそうそうそう、うん、そうじゃないんですよ、うん、もう今新書をゴリゴリで聞いてる人そんなにいないと、
あ
言ったら多分新潮とか言っちゃった方が、うん、多分厳しいと、
ハードルが上がる、
まあ、音源も、まあ、言ったら、まあ、新潮師匠すごい売れてますけど、やっぱ新潮とか、
うん、
男子とかその辺の人たちと比較される方が辛いから、まあまあ新章師匠とかだと音源の音質もね、
うん、
ふがふが言って何言ってるか分かんないところもあるし、
うん、
まあ、まだそんなに比較にならないからいいんじゃないかみたいな話で、もう気にしないことにしてますとか言ってて、あそういうもんなんだなと思って、今そういう時期に来てるんだなと思いましたね。堀島さん新章信者だよね。
信者っていうかね、信者っていうのとちょっと何て言ったらいいのかね、
千代の富士だって新章って言ってましたよ、うん千代の富士のこと落語で言ったら新章って言って
ました。ああそうね、じゃあ神様だなあ、じゃあまあまあまあ、まあ、俺神様、俺は多神教だから、
多神教、
ね、多神教だから、八百万だから、
八百万、ね、
そうそうそう、
神教だ
から、うん、あちこちいるから
神
道、神様が、
うん、
そうそうそう、
新章って何好きですか。
演目うーん、なんかね、だから昔好きだ、昔はそんなにあんまりこうそそられなかったっていうか話に、うん、やっぱ今はすごいこう聞かれるね。二階染め機とかね。
二階染め機、
二階染め機で、あの枕でさ、あのカエルがよ、あのう俺たちもよ、吉原ってとこによ、見物に行くじゃねえか、殿様お前なんか様子がいいよって言うのとかね、うん、エボおめえ汚ねえなとかさね、うん、でおいおいちょっと立ってあげよ、立って、まごまごしてと踏み潰されちまうぞっていう、あれがね、なんともファンタジーでさ、
なんかいいよね、
もうイリュージョンですよ、
イリュージョンだよね、
イリュージョンですよ、うん、ほんで立ってこうあれだろ、目が後ろ向いてるから、その、まあね、右神から4番目だ、俺は下から4番目同じじゃねえかっていう、その選んだ女がさ、じゃああの子って頼んだら、ね、正面のつもりが後ろの目が後ろ向いてたから後ろの店の女だったみたいな、
あ、うん、まあよくできて
る、そうそうそう、ああいうのをこうのんびりと聞いてる時のいいと思うね。
もう時間の流れがすごいもんね、新章とかね、あ、なんか昔の人ってこうやって時間潰ししてたのかなみたいなふうに思います。
だからね、やっぱりね、つくづくね、大人の芸能なんですよ、
大人の芸能だね、
うん、そうそう、だからね、あんまりね、派手に爆笑してね、もうひっきりなしに笑わされてって言うんじゃないんだな、
そうそうそうそう、
最終的にはね、そう、音楽聴くようにね、
うん、
音楽聴くような感じで耳に心地よくこうトロトロトロっていうトロトロトロってのがいいんじゃないですかねっていう、そういう芸なんだな
最近さ、だから落語をね、うん、短くやる番組とか出てきてるのよ、
う
ん、まあ小白師匠とかはね、
うん、
高速落語っていうのを売りにね一石五分とかで CD 化してますけど、
透明高速落語、
ええ、うん、まあどうなんだろう、俺落語はやっぱり長い時間、うん、ある程度の時間をかけて、
うん、
ゆっくりじわじわ、もうなんかじっくりコトコト煮込んだスープみたいな感じの、やっぱ時間の流れ方も含めてのなんかこう芸能なんじゃないかなって最近思いますね。二階染め機ってね、なんかそのもう吉原に入れ上げた若旦那吉原行かさないために自分のうちの2階に吉原を作るっていう、
そうそうそう、 腕のいい出入りの大工に頼んで再現してもらうっていうね、そういう話なんですけど、
で吉原に行ったつもりで、
そうそうそう、
2階でわーわー騒ぐみたいな、しょうもない話ですよ、切れて中身もほとんどないし、なんだこれっていう、
一人で盛り上がってるって言われたろ、そうそうそう、妄想と空想で盛り上がってる若旦那を、若旦那大丈夫ですかって言って、うん、な注意しに行った小僧に、うん、おめえここで俺と会ったことを親父には話をしといてくれよって
最高だよ、ね、
最高の酒じゃない、
最高だよね、
もう粋です
よ、粋だよ、だから何なのかな、なんかこう笑いだけじゃないんですよね、まあなんかどうなんだろう、なんて説明すればいいんだろうね、その笑いに対してすごく直線的な、なんか3分4分のお笑いのネタとかとまたちょっと違うじゃないですか、
そうね、うん、だからね、結局ね、冷ややっこだけでお酒が美味しく飲めるっていうね、うん、いや、いらないんで、豆腐だけで十分ですよっていうね、なんかそんないろいろね、これ、上野の吉池で買ってきたカラスミなんだけどとか、いや、全然いらないですから、それに気づかないでくださいっていうね、そういう感じがしたんだよな、新庄師匠の2階座の時ね。
なんなのかな、そのコンビニエンスじゃない感じっていうんですかね。まあなんだろう、恋愛とかセックスに置き換えてみても、
お出たね、おい、
なんかすぐにもう、うん、入れて出すみたいな感じじゃないお笑いってなんかやっぱその辺は、うん、男子師匠はやっぱり、うん、欲望に対してスローモーなやつを上品だって言うんだっていう、
あー、すごい表現だよ
ね、うん、欲望に対してやっぱりすぐに反応しちゃうっていうのが下品っていう考え方、うんうん、でそういうことで言うと、なんか落語って落語そのものが割と上品に出来上がってるなというか、なんか下げに向かって徐々に徐々に、まあ寄せっていう単位で言うと鳥までに徐々に徐々にっていう感じの盛り上げ方が、なんかすごい雰囲気も込みでの恋愛をしてるようなね感じにも思える感じしますよね。
あら、何ちょっとなんかクレアな雰囲気、
いやこれね、クレアな雰囲気で
しょ、クレアな雰囲気になってるよ、
一之輔師匠も言ってたのそれ、うんうん、なんかやっぱ最後に行くっていう瞬間をこう作ればいいから、うんうん、やっぱそこまでにどうじらすとか、
あら
愛撫
を、あら
そういうことなんじゃないかな、
これ晩餐館お読みの皆さんピンと来ていただけますか、これもうちょっと世代が上がってきてますよ、これじわじわじわじわじわじわじわじわ、
だから俺あんあんそのうちね、セックス特集の後落語特集やるよ同じだから、
ね、あら、うん、落語で綺麗になる、
落語で綺麗になる、落語で綺麗になる、
うん、いいねこれ
そう、うん、そういうのあってもいいんじゃないかなと思うね、
AKB よいしょっととか言って、
そうそうそう、うん、
よいしょよいしょっなんつって
オツだよとか言ってね、
うん、いいね、いけるねこれ、
まあまあ、今ちょうどだからジュゲムのこと考えてて、いろんな落語について今僕ら考えてますから、うん、落語づいてますけれども、
あ
まあ、これを漫才という形式でやる不思議ね、またね、
うん、そうだな、もう考えてみるかな、
そうよ、うん、まあちょっとどんな人たちが来るか分かりませんけれども ね、
ね、
顔合わせるの楽しみにしております、
はい、
そしてスポンサーね、
うん、
綿谷森お布団の
前回な、
はい、ね、株式会社森製麺所の綿谷森というお店が、
うん、
布団
今回ね
座布団、すごいですね、ポッドキャストで布団を設定するとかもう半分危ないですよだからこれ全然そのブラックな企業じゃないんでね、いやすごく良心的な値段ですし、はい、そしてベイビー CD、ね、お米に関わるサイトでございます、
ベイビー CD って名前でもね、これ思い出したんだけど、ちょっといい、もうちょっと、うんうん、俺ね高校の時にね同級生でね、うん、米の田んぼって書いてね、米田ちゃん、ちょっと下に名前忘れちゃったんだけど、うん、米田っていうね、極めて落語的な表現で言うと、うん、破壊された顔の持ち主
落語的、
うん、
生地目鼻がついてて苦労してる女いっぱいい
る、生地目鼻がついてて苦労してる女のね典型例
典型例
、うん、まあいろんな呼び方してたのよ、はい、なんか顔が焼け野原だから戦後すぐだなとかね、
かわいそう、
闇市手前とかいろんなこと言ってたんだけど、闇市手前とかね、そうそうそう、うん、配給制とかいろんなこと言ってたんだけどもうね、そのね、
ま
あ、
だからまだ整ってないからね、
そうそうそうそう、うん、もう何も整ってない、
整備されて
ない、そうそうそう、うん、根津さんが付け入る隙がないっていうか、まあまあ、重ねすぎたけど、うん、まあとにかくそのぶっちゃいこの子なんだけど、
うん、
これね、くしゃみが独特だったんですよ、
へ
え、ものすごい独特だったのね、
女の くしゃみってでもなんか腹立つの結構いっぱいないですか、プシュンみたいなさ。
いいじゃないですか、可愛らしいよね。
まあヘップシはちょっとやだけど、
プシュンぐらいはいいじゃない。
うん、
いやいや、まずはいわゆる加トちゃんくしゃみじゃない、うん、ってやつな、うん、これはもう王道じゃない、
王道
だろ、うん、なスタンダードだよな、うん、ほんでその女のくしゅんもいいんだけど、うん、俺は全然それもういいね、可愛らしいねと思っちゃうんだけど、うん、その米田はね、すごかった。
どんどん
忠実に再現するの、うん。もうね、こんな感じ。
忠実にだよ。
こういうくしゃみだ
った。カエルじゃないですか、さっき出てき
た。違う違う。
カエルじゃないの。
全然全然。でも本当に。このためがすごい長いのよ。本当にね、その、へーのタイミングがよく戦争映画で見るところの魚雷発射よーいみたいな感じだ。魚雷発射よーい、魚雷発射、魚雷発射、魚雷発射、魚雷発射、魚雷発射、魚雷発射よーいみたいなタイミングで、
それ完全に戻してますよね。
いやこれね、
中身出てますよね。
でね、このね、
脳が出ちゃって
る。俺あのちょっと特別音声解析チームを結成して俺仲間、当時の仲間中で
特音隊ね、
特音隊、特音隊、特音隊、特音隊、あのシンゴジラの巨彩隊みたいな感じで特音隊を結成して分析してみたのよ、密かに録音して、いや、なんて言ってんだな、どう考えてもヘラヘラヘラヘラってなったのに、その後になんか形のあるものが見えるんだよ、我々には。語尾でね、はっきり聞こえた、
なんて言って
BVBLD って言ってた。絶対ものすごいスピードで BVBLD! BVBLD! って言ってるんだよ、どう考えても。
おじさん、それを話を盛るっていう、それを話を盛るって言って最初から盛り倒してますから
絶対言ってるんだよ。絶対言ってるんだよ、間違いなく絶対 BVBLD! じゃあその BVBLD って何なんだっていう、BVBLD ね、俺たち BVD の パ,、ね、あのパンツトランクス履くことあっても、
ね、
そうそう、 BVBLD って何だというね、そういうそのまた新たな謎が浮上してきた、そんな思い出のある高校のエピソードがね、
それをベイビー CD で思い出した、
お聞き込まれた、
失礼ですよ。失礼ですよ。お米のサイトですからね。
いやいやいやいやいや、もうね、あの 音にすぐ反応しちゃうからね。
そうですね、
もうね、
はい、はい、10月3日4日、あ、お楽しみに、皆さんと会えるの楽しみにしております。
はい。
どうもどうも、ありがとうございます。ようこそ
お越しくださいましたね、本当にね、雨の中をね、
ね
え、この精神の防空壕にようこそいただきましたねえ、本当にね、
米粒社協
で、はいはい、私が米粒社協の星野源と申します。
違
います
。
3分前に覚えましたよ。
来る時覚えたんでしょうね。
すぐもちろんできますよ。
覚えたらすぐ言ってかないと。
そう、5秒前まで迷ってたんですよ。レミオロメンって言っとこうかなと。
ちょっと古いもんね、
いろんなことをね、
はいはい、大島一平と三木さんとでやってますけども、ね、
よろしくお願いします。
この米粒社協のガラパゴスイッチ、はいはい、ブース月のね、最終金曜日にずっとやっておりまして、
そうね、
まあ、はい、2部制でね、うん、1部がまあこういうフリートークとみんな、で、2部がトークコーナー、
はい、ね、今日もゲストの方がね、
はい、
お招きしております、
ね、もう折島一票気持ちよくさせるコーナーですから、
おかげさまでね、もう温泉に浸かった猿みたいな感じですよ。
そうでしょ、うん、もう折島さんを気持ちよくさせることしか考えてない。
あの昔のソニーの CM でウォークマン来てた。あ、
それはいいやと、昭和、
そうです、
いいですね、
本当ですよ。
まあ、だってね、お客さんは置いていくかもしれませんけど、
あの、いや、というか毎回置いてちゃってますよね。
毎回置いてますからね。まあ、そんな感じですけれども、まあ、前回は4月だったんでね、
そうそう、
2ヶ月、まあ、いろいろあったと思うんですけどもね、まあ、コンビでもいろいろやりましたけれども、
はいはい、
まあ、あの一番大きかったのはあれじゃないですか、やっぱ、5月ね、
出た、
末広亭に出たんですよ、はい、僕ら
新宿末広亭、
なんかこう、どうなんでしょうか、その末広亭に出るっていうことを喜んでる芸人がいいのか、よくないのか、よく分かんないんですけど、 僕らにとってはやっぱり聖地ですからね。
だってもう9割9分のお客さんが、それがどうしたのっていう感じで、なんもないですもんね、なんの手応えもね。
普通出れないんですよ、予選ってね。まあ、そうは言っても、落語協会、あるいは落語芸術協会っていうところに所属している、落語家さん、あるいは色物さんしか出られないんです。
我々もう18年ぐらいですか、やってるけどね。
そうですね。
ようやくですよ。
ね、まあずっともう落語好きでね、末広亭よく行ってたんで、
そうそう、
なんかこう楽屋入ってなんかすごいちょっと感慨深いものありましたね。
そうですよ、全然全くピンときませんか、やめますよこれ、ね、もうやめやめ、末広亭の話やめ、
もうやめ、もう
マジでマジで届いてないみたいな、
マジで
やめやめやめ、
あの2階のあの小楽師匠の箱とかの話しなくて大丈夫だよ、紙切り小楽師匠のあの箱が置いてあった話
したいな
いやいや、あのね、
いや、あの、急いでこれからサンリオピューロランドの話をします。
サンリオピューロランド興味ないでしょ、そんなにみんながサンリオ興味ない。
じゃあね、あの、上海のディズニーランドが一体ひどいんだよ。そうじゃ
ない、ね、そんな
の。いやいや、もう、だからね、あの、両脇がね、あの、畳の全部差し席なんですよ。
あ、そうだ、末広亭
って、ね、中央がこういう座席があって、両サイドが差し席で、いやいやね、斜めに傾いてる、 そこにね、こう満員の時はともかくね、空いてる時、しかもギャネクラの時行って、気だるい感じのね、でそこにこんな風になって、こんな風になって座りながら、ちょっとビールなんか飲んじゃいながら、すまんねー、番組見るのがね、大人のたしなみ
ね、俺なんでここ来ちゃったんだろうとか反省をしながら、
そうそうそう、
っていう、
たまには営業の仕事サボったりとかね、
そうそうそうそう、
もう大学辞めちゃおうかなと思いながら来たりとか、
そうそうそう、ね、昔はさ、何その漫画喫茶とかもそんないっぱいなかったし、
うんうんう
ん、なんだろう、その何ビデオボックスみたいな、
そう、
ああいうなんか休むところもなかったから、
はい、
ああいう寄席みたいなところで傷ついて帰るみたいな、
そうそうそう、だからそれぞれいろんなさ、あの潰し方とか、あの作り方があったんでしょ、
はいはいはい、
延々と、
そうそうそう、
くだらねえ話もしないけど延々と喋ってるとかね、議論してるとか、でも、そういうところ生まれるものあったわけじ
ゃん。あったあった。
俺、この間腹立ったのがよ、
うん、
俺の行きつけの居酒屋があるんですよ。
行きつけの居酒屋はあるね。
70代の親父さんが一人で切り盛りしてるんで、ね、
すごい、
うん。メニューがおでんと焼き魚しか
ない。すごいね。尖りまくってる、
うん。吉祥寺のね。
うん、
まあ、これ以上絞ると俺と会っちゃうからね。
そう
だね。やめますけどね。
無駄に絡まれるよ。
確実に会いますからね。うん。確実になって、で、あの、まあいいや、まあやめとくけど、それで隣の、3時ぐらいのやつだよ、ずーっとスマホいじってんだよ、カウンターで
のっけから老害炸裂
ですよ、ずーっとですよ、ねえ、家でやれ家で通勤中にやれよ
でもさ、
居酒屋は酒を味わう人なんだよ、この野郎、
あ、酒が好きすぎて、
そういうことになった。舐めてんのか
でもさ、一人で、
大馬鹿野郎です。
僕、お酒飲まないか分かんないですけど、一人で居酒屋行って、うん、何するんですか、お酒を飲みながら。
飲みながらいろんな考え事するんじゃないの。
あ、いろいろ
考え。あと、お前、他人を観察するんですよ、俺たちだったら。あと、それとなく、盗み聞きするんじゃなくて、隣の人たちが喋ってることに耳を傾けるとか。
なるほどね。
親父がテレビ見ながらブツブツ言ってる言葉を、なんか、いい、あ、今いいフレーズ出たのってことは、そっと自分の中にメモしとく
れ。そういうことするんじゃないの。勉強熱心。俺、島さん、一人で飲んでるときどんなこと考えてるんですか、そういう
店の。なんであの戦争に負けたの。
まだ考えてるの。まだそれ考えてる。70年経った今も。
ミッドウェイ以前にもっと上手いやり方って
そういうのが20年前から言ってますけど、
ね、そういうのがありますけどね、
そういうのが
腹立つのよ、そういうのが。なんか
でそのくせ感情が細けんだよ。
ああ、なるほど、ね。つけん2分ってねって言うと、いや、俺、3本って2本しか頼んでませんよとか、うるせえ。じゃねえよ。親父さんがこう何本とか言ったら言われたままに
していいじゃねえかよ、そういうね。
ほんと、俺そういうことにちちかりかりかりかりするからね。
そうだね、わかるわかる。どうですか、俺の中に穏やかになったなと思いきや、やっぱまだちょっと、もう怒りっぽいみたいなとこある、う
ん、何を言って、怒りが全てのエネルギーの源だ。
怖い怖い。
俺四十過ぎて丸くなるんだって絶対思ってないから。角なんか絶対取れませんよ。
声は大きくなってますけど。
全く日々これ戦ですよ。
日々これ戦。
俺今一番嫌いなことは寛容、トレランス、大嫌いなんですよ。
寛容。
当たり前ですよ。もんですよ。だから僕もなんね、北のライブ出てもね、うん、当たり前ですよ。後輩、な、連中ともうネタで競って争ってるわけだから。
そうだね。
常にファイティングポーズを失っちゃいけないわけですよ。
苦しいですね。
本当に。
失っちゃいけない。まあでも、 熱苦しくいけるからこそビールがうまいってことだもんね。
そうよ、う
ん、
だっていや面白いですか、妙に悟り澄ましたやつが出てきてよ、うん、ニコニコニコニコしてよ、うん、ね、あの蜂巣の上で生まれ変わりましてみたいなよ、あ、それはそれで面白い。
何を言い出すのかよくわかんないね。
いやいや、なんかね、
うん、まあ、だからあとは僕らはその末広で出た、うん、あとね、うん、そうだわ、カルチャーセンターでね、僕らを、ね、僕らを呼ぶ方が悪いですよ。
そうそうそう、我々にね、罪はないです。呼ぶ方が悪いし、はいはい、お金払って行く方が
子供の母方に見るアホみたいな。
カルチャースクールです。
そうそう、新宿の
ね、
高層ビルにある、
そう、
そこに
朝日カルチャースクールですよ。
そうよ、
隣の教室でラテン語とか読んでる。
そうですよ、
そこに我々ですよ。
で、あのいつもね、あのこの会場中に聞いてもらってるラジオあるじゃないですか、あれあの JFN でやってるね、米粒社協の今時陽子の、
はいはいはい、
番組なんです
よ、ね、もう
そんな折島さんを3分に収めるというね、品の技をやってのけている番組なんですけれども、
もう一番得意だったよね。
そうそう、でなんかその今時用語というかね、その、まあ、新語流行語について講演をしてください、うん、
ねえ、
2人でのこのこね言ったわけですよ、
ねえね、え、大体その新語ってもない、9割5分まではね聞いてイライラする、ね、
まあ老害としてはそうですよね。
あのさ、カムさん、さっきから老害の声って
そうでしょ、
待って、まだお前これ一応41だぞ、
うん、
41はまだお前老の部じゃないだろ。
でも一人で飲んでる時どんなこと考えてるんでしたっけ。
なんであの世代
老害でしょ、やっぱり老害でしょ。ずっとそのこと考えてる。
いやいやいや違う、はい、常に建設的に前向きだってこと。
前向きなんです ね、
だから言い換えれば、うん、もう一回勝負してやろうってことやった方がいい、
ね、どうなんでしょうか。今もうとても笑えない空気感なんでしょうか。こういう話題もね、
俺さやっぱり仲良くなりますよ。
そうなんすね、そうなんすね。まあまあね、そんな感じで。だから僕らもやりましたよ。
なん
2週にわたってやったんだから。
そうそうそう、
ね。2回やったんですよ。
しかも2回目の方がお客さん増えてたん
ですね。すごいじゃないですか、あれ。90分2セットですよ。
そうそう。で、2回ね、今の企業の基礎知識なんですよ。
そうよ。
なのに2回目で気がついたら、私、超特急戦艦の話を
した。そうそうそう。昔の今時用語の話をしたんだよ。あれ、
笑いますけどね、皆さんね、
そう、
女性の聴講者がすごい食いついてたんですよ。いやいや、じゃあ、手短に言いますよ。超度級ってことあるでしょ、うん、超度級。あれも語源ご存知です、
うん、
超度級というのは。これ、パーッと早口に言うと、はい、ね、日本海海戦で我が帝国海軍がバルチック艦隊を破りました。
我が
その結果、世界中で、ね、蔓延したのが、対艦強行主義って言ったんですよね、
うん。
巨大な戦艦に口径の大きい大砲を乗せて、艦隊決戦で勝負して勝った方が、海上の勢力圏を一手に握るっていう発想ね。だから、大きければ大きいほどいい、戦艦は。ね、口径が太ければ太いほどいい。で、そしてもう絶対沈めることができない、撃沈することのできない戦艦を作ればいいっていうんで、ね、世界三大海軍国、イギリス、アメリカ、日本で舰艦競争が始まるわけですよ、うん、その中で7つの海に日が沈まないと言われた大英帝国海軍がやはり一歩先を抜きに出ていて、うん、イギリスが最初にこれ絶対沈めることができないぞ、これには誰も勝てないだろうっていう戦艦を作ったんです、うん、それがドレッドノートクラスっていうのね、うん、ドレッドノートクラス、フルに新聞に書いたら名前が長いからドレッドノート級、略してド級戦艦ね、ド級戦艦、うん、だから以後の世界各国の海軍はその発想を超える発想の船を作らなきゃダメだよね。ド級戦艦、ド級艦を超えろ、ド級を超えろで超ド級ってことなん
ですよ。そうですよ ね、いやまあ甘やかさないでください。別にイギリス時事ネタとかそういうわけでもないよ。
ね、やっぱり離脱する気わかるでしょ。毎日はプライド長いからね。そうそうそう。大正時代に成立したことだ。今握手した方は、終わったとみんなで飲みに行きましょう。
だ僕国語辞典とかね、そういう辞典類割と集めてるんで、うん、その昔のね現代語辞典みたいなのがあるわけ。
あれも面白いね。
で、皆さんご存知だと思いますけど、いや、これは便利だっていう。
知らねえ。久しぶりに俺に突っ込ませるんじゃねえよ。
どっちない、いや、これは便利だ、ご存知ない。
俺は右手が震えたわ、お前。これは使わせんじゃねえよ、お前。
これ一冊あれば、現代の新しい概念とか言葉、特にまあ、ね、戦後戦中っていろんな概念入ってきたんで、
そうね、
そう、現代語をまとめた辞典があったんです、これ。で、これを作ってたのが、平凡社。 というね、だから平凡社っていう出版社はこのいやこれは便利だからすごく売れたので、うん、できた辞書専門の出版社なんですよ。
そう
ね、いまだにだから平凡社ってあるけど辞典必ず出してるんですよ。大辞典っていう大きい辞典も出してる。
昔は平凡社って百科辞典ってね。
そう、うん、でそのいやこれは便利だに、うん、やっぱりあの超特急が載ってるんですよね。でやっぱその説明があるっていうの
ハイカラとかと並んで
る。そうだからその当時の今時用語の説明なんかもしてね、折島さんのこの長い歴史全然手短じゃない歴史講座みたいなのもあったりとか。じゃああれ面白かったですね。
ドレッドノート一石作るのにどれだけ土地と汗かいてるの
それ圧縮したんだから。
ここまで制作期間をね。
本当に
俺は本当だったらイギリスの政党ネルソンの話からしたい
そっからしたいんだ。
ネルソンからどうも平八郎がね、東洋のネルソンとか言われたけど、うん、冗談じゃねえっていう話ね。東郷さんの方がはるかに上よって話ね。ネルソンなんて大阪のみに女食べてろくでもないに性格破綻者だよ、ね、でしかもトラファルガー病日本海の方が勝ちっぷりがすごいんだよ、うん、いやそういうことが分からなかったら歴史は味わえないんだよ。
いいですよ。絶対に
このライブは折島さんが言いたいことを言うライブなんですよ。全然いいですよね。だから日本のシンドラー杉原千畝じゃないの。
ああなるほど。
シンドラーがドイツの杉原千畝って言われなきゃおかしいの。杉原さんの方がはるかに偉いんだから。
偉いから。
偉いんだから。秀吉公の使うことを捕まえて日本のナポレオンって言ったバカがいたんだよ。これ
あなるほど。
ナポレオンがフランスの秀吉だろうがバカだよ。逆なんだよ逆。
じゃあイチコもやっぱ下町の秀吉って言わないと。
一本取られた
ボトルだけにね。
おお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおお
おおおおおおおおおおお
おおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおお
はい、ではない。
これね40過ぎたからこういうのが面白いな
そうなんですよ皆さん。面白いとか面白くないとかじゃないんですよ。
そう
くだらないっていうの
は皆さんね年を重ねることに楽しみしか残ってないんですよ、ね、
つまんないものまで面白くなって
つまんないって言うなだからつまんねえものなんかねえよバカよ本当に、ね、
まあまあそういうねコンビの仕事もやったり昨日は、うん、もう僕らのホームと言ってもいい、
はいはい、
渋谷のタワーレコードでね
それは野放しにしてる
そうですよ僕らもう、ね、流行の発信地だからやっぱタワレコ芸人じゃないですか僕ら
タワレコ
なんでタワレコっていうのが田中邦彦長なんだろうなんですけども
違うね田中さんは違う
田中さんは、うん
タワレコ一番向きがちょっと微妙に違う。
向きがね。
じゃあタワレコの楽屋聞いたことありますか皆さん。
あ、タワレコの楽屋
ね。
あの、地下1階にイベントスペースというかライブスペースあるんですよ。
うん、
でそこの楽屋っていうのがね。
ね。
確かに初めて入ったわ。
すごい。で、もうね、落書きだらけ。
うん。
ミュージシャンの。
だからもうサインよ。サイン。
で、半分が、ハングル文字。
韓流のタレントの、
ね、そうそう今私は全部解読しましたけど
できるからそうそう
そう竹島は俺たちにも
まだ言ってなかったまだ言ってなかったですよまだ言ってるから何するんだよタケと前も言ってんじゃん
そうじゃないでずっとか出てでねああそこそこバナナマンさんの来てる人だな
そうそうバナナマンさん
のねえ来てる人だなってバーとか見ながらゲスの極み乙女って書いてあってね
バリバリ入ってました
ああそうか来てたかみたいなねそうそうそういうモーニング娘。とかね
モーニング娘。
とかモーニング娘。って言ったらまあ我々と同期じゃないですか
同期っていうかそうそうそう確かになんかデビュー的な
年デビューとはの同期だ
あの僕は同期だと思ったことはないですけど
ないの
大島さんライバル意識持ってるって
俺らの同期はモーニング娘。第一期でしょうがチャンス大島の同期はビーズですけどね
チャンスを城のことは知らなくていい
それも言うなよお前まあだからそのねだからそんな楽屋なんですよもうロケの空気だらけでねうんってとこで
やってね散々、
うん、
やってきましたけれども
普通にさもしかしたらふだんはそのオールスタンディーでこんなことやってるような感じのところにお客さんがびっちり詰まってるわけですよ
びっちりよ
びっちりですよ
すごかった
その前でやりましたよ猪木落語ね
そう春風亭一之輔師匠っていう、うん、まあすごいね落語家さんいらっしゃるんですけどその間に、うんまあ、漫才やるっていうことで、
ね、
落語と落語 語の間だからね、じゃあまあちょっと脳みそ使わない漫才かなと思ったら
落語をやるっていう
落語やる、まさかの、
うん、そうそう、落語と落語の間にね、うん、やってきました、
やってきました、ね、ちょっと待って、細川俊之も入ってますよ
あのね、なんか細川俊之微妙な差をちゃんと演じ分けなきゃいけない、
ちょっと教えてほ
しい、細川俊之は、グルメなべこのスペース
これは細川俊之の落語できるんじゃないですか、
皆さんお懐かしゅうございます、私の妻は女優の小川真由美
確かにそうなんだけど、
2000年の大河ドラマ青い徳川三代で大谷行夫の役をやっていましてただ来用のため顔が崩れているから頭巾を終始かぶりっぱなしで私である意味があったんですよ、
こんな自己紹介してくれるんだ、
真由美元気か、
真由美
元気か、娘の頭は具合は大丈夫か
分かりますよ、言葉としていたでしょ、ちょっとあの、二重がね、
あ
の水木しげるさんのあの、吸血鬼エリートみたいな顔してる
なんで、分かりにくい例えで例えるんです
か俺の例えってのは迷宮入りなんだよ、下山事件、三鷹事件、定期事件、松川事件、俺の例えなんだ
ちょっとした事件だ、
迷宮ですから
ね、
細川俊之って、演じ分けをね、ちょっと分かってほしい
ね、なるほどね、
何しろレパートリーが7万3000人以上いますんで
ね
日本最大ですよ、私の
名前は6万5200人35人目ちょっとやってもらいます、ね、6万5230だ、な、誰ですか
それ6万5000何
232
人目、うん、国木田トップだね
ちょっと見たいです国木田トップのあなんかちょっとバッチリ違う変わるんですねあ、そっから入る国木田トップそっから出てくるんだなんで、あ、なるほど国木田トップのイメージあんまないけど伝わりますよ
武蔵野のどんぐりか
国木田トップ、
ね、これは国木田トップ、ね、
うわいいじゃないですか、まあ、すごいな、面白い
これはこの前見たことないです
ね
田中すぎて伝わりにくいの見たことないんだよ私はこんなのが7万人以上そうですよ7万人以上
1115番目は誰ですか
1115番目北条康時
北条だけでもレパートリー多そうだな北条康時があるってことは総運もあるし藤間さんもあるし
だから北条ご北条それ戦国武将の北条五代だろ、
うん、
総運宇治綱宇治康宇治政宇治直の五代ですよね、
うん、
小田原城を100年にわたって治め
優勝天皇俺どこのスイッチを押したのどこのスイッチを押したのこれ押しちゃいけないスイッチを押した
のこっちの北条じゃないだろ
違う
鎌倉時代の北条だろ、
うん、
俺は当然ね政子の父親ね頼朝からは義理の父親に当たる舅に当たる、うん、時政からその子の義時康時時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時
宗時宗時宗時
宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時
宗時宗時宗
時宗時宗時宗時宗時
宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時宗時
宗
時宗時宗時宗時宗時宗あ、やっぱいろいろ準備があるんですね。入る。あ、もう顔が入ってる。北条康時。ちょっと確認しようがないけど。今冷静になったらこれが似てるのか似てないのかよくわかんないけど。北条康時。
昨日、
決めたんだろう。
決めた。ゴトバインを島流しにする。
そういう、やっぱ史実に基づいた。似てる
似てるわ
似てるわ、
ね、上級の欄が片付いた後の王者
細かすぎて伝わんないわ、そこ。そこ細かすぎて伝わんないわ。
上級の欄が怒る前のやつ今ある。
え
怒る前は
怒る前は
怒る前はどんな感じだった
怒る前はどんな感じだった怒る前と後ね、やっぱビフォーアフター見てみたいですから。
怒る前は、あの、やっと言ってる義時がのほうがメインだね。
メイン
は、メインは義時の
あの、1114番目ですか、
うん、そうそう、義時ね。
あ、義時。
上級の怒る前ね。
怒る前。
怒る前ね。
怒る前。
できるだけ、戦は避けたいわ。
そうですね、思い入れものまで。
これが義時。これが義時。さっきのが泰時。
ね、
違い分かっていただきましたね。戦国武将、それぞれ全然違うから。 から
知らない。どっから見ても折島さんでしたね。どっから見ても折島さん。
全然違う。俺が同じこと言ったら。
まあやっぱりやらせることはよくないよね。
こんな感じだろ。そう、これ素の俺ですよ。
素の折島さん。
義時は、うん、
できただけ。
戦を避けた。全然違う。全然違う。この腰の落とし方が全然違う。これが失権なんです。
腰のこれが失権の腰の落とし方っての
はあるよ。これが室町幕府の判例とかね、でも将軍とか老中だとか全然違う。
なるほど。
全然違う。
全然違う。老中だとどんな感じの腰の落とし方？ごめんねなんかこの時間何なんだろう。老中やべえなお前。老中やべえ。あ、そうかね、ちゃんとね。
その方、これだろう。
やっぱりね、あの袴がね長いからこうやってね歩いてる。
本性不届き種目。もしかりつけようか。
ね、これが老中。
なるほど。
違うでしょ。
違ったね、全然違う。なんでしょって。その確認何なんだろう。なんない。この何なんだろう。壮大な無駄な時間みたいな。ですね、いやいやレパートリーいっぱいあって羨ましいですわ、
こんな羽目になると思わなかった。
そうですね、なんかね最近見た映画の話とか聞こうと思ってたんですけれども
、これでいきましょうよ、
ねね、というわけで、はいはい、まあ一部はね、うん